Okay, if you have a Bible, please open it to Proverbs 18. If you don't have a Bible, we have plenty of them here. So.
聖書をお持ちの方は箴言の18章をお開きください。聖書ない方はそこにいくつかありますので。
Okay. And Proverbs, we're on chapter 18 this morning.
今朝は箴言の18章を学んでいきます。
And let me read verse 1 here. A man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment.
箴言18章の1節をお読みします。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。
God has created us to be with people. We're created with this need to be around other people.
神様は私たちを他の人々と一緒にいるようにと作られました。
And it's not wise to isolate yourself from other people.
ですから他の人からこう自分を分離させてしまうというのは、賢いことではありません。
You know, there are times when you may find yourself isolated. You may not have any say over it. You might find yourself all alone.
時にはですね、自分から進んでそうなったわけではなくても、気づいたらこう一人になってしまう時というのがあるかもしれません。
And you know, those times can be challenging.
そういった時というのは非常に、試練の時だと思います。
I think in my own life,there was a time when I moved to Seattle just by myself. I had a job there, so I moved to Seattle. I didn't know anybody.
私の個人的な経験を話しますと、ある時仕事が見つかって、シアトルというところに一人で移り住まなければならなくなりました。
And it was hard. It's really hard when you don't know anybody just to be there.
でもう誰も知り合いもいないところに一人で行くというのは大変なことでした。
But in my life, I remember God used that time. I think I came closer to the Lord at that time of my life than I had ever done before.
けれども振り返ってみると、あの時が本当に神様が私を神の身元に近づけてくださった良い時だったと今は思います。
That's when I started to go to church and I started to study the Bible. And really, I didn't have anything else to do. I had no social life or anything other than the church. But God really used that. I really grew.
でも他にすることもないので、教会に行って聖書の学び会にも参加したりして、もうそこしか自分の過ごす場所はなかったわけですけれども、その時に神様はその時を用いて私を本当に成長させてくれました。
But what happened was God then started to bring people in my life, and through fellowship, God knew that I had a need for people, and He brought people in my life, and I was able to even grow further and be encouraged through these people.
そしてだんだんですね、神様が私の周りに、人を送ってくださって私自身に交わりが必要だということを神様はよくご存知だったので、そういった交わりを与えてくださって、その中を通してさらにもっと成長することができます。
But this verse speaks of a person who isolates themselves.
でもこの箴言の箇所で言われているこの一節のところの人というのは自分から進んで己を閉ざしてしまう。
And it says here, if you look closely at the verse, he's doing it out of selfish reasons.
そしてよく見ますと、それは自分の欲望のままに求めていると、自分の欲望のためだと書いてあります。
It says that he seeks his own desires.
自分の、欲望を求めているというふうに書かれています。
You know, being around other people really challenges our selfishness.
この、人々と一緒にいるということ、周りに人がたくさんいるということは、ある意味で私たちのチャレンジを、その自分本位な部分に対してチャレンジを与えてくれる。
And you know, that's one of the reasons it's so important.
だからこそ、それはその人との関係を持つということが重要なことなんです。
I used to be a spiritual giant.
私はかつてあの霊的な、まあ、巨人といいますか。
I was a real godly man. I mean,
本当にあの神に従うものだったんです。
And then I got married.
そしてやがて私は結婚しました。
And, you know, I started to realize because there's somebody close to me that I was more selfish than I wanted to admit.
そしてあのやがて気づいたわけですけれども、その結婚することで自分にと非常に近いところに人がいるということを通して、自分の中に本当に自分本位な部分があるということをもう認めたくないほどあるということに気づきました。
And a lot of these areas of selfishness in my life were never challenged before.
そして多くのその自分の中のそういった自己中心的な部分というのは過去それまでにあまりこうチャレンジを受けたことがなかったので、
I couldn't see it.
だから自分のうちにそういうものがあることを見ることができなかったんです。
Now, God hasn't called everyone to get married.
神様はあの全ての人に結婚をあの結婚するように召されているわけではありません。
And whether you're married or not, the principle is still the same. We need other people in our lives, and God is going to use them to challenge, you know, our selfishness, to challenge this.
結婚しようとしていないと、ここで教えられている原則というのはですね、私たちには他に周りに人が必要で、その人たちを通して私たちがそこでその自分の自己中心的な部分というものにチャレンジを受ける必要があるという。
And the truth is, and this is something we all have to accept, we need other people.
そして真理は、これはみんな私たち受け入れなければいけないことですけど、私たちには他の人が必要です。
And if you isolate yourself from other people, it's not wise.
ですから自分からこう自分を閉ざしてしまう、人からこう分離してしまうということは決して賢いことではありません。
Verse 2 says, A fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart.
2節をお見せします。愚かな者は英知を喜ばない、ただ自分の意見だけを表す。
People love to share their own opinions.
人はですね、まあ、自分の意見を言いたがります。
I mean, most of us do.
多くの人たち、私たちもそうだと思います。
What happens a lot of times in conversations, I think, is that, you know, we may be just looking for a chance to share what we want to say.
で多くの場合この会話をしていて、会話をしているときに実は自分が言いたいことをいつ言おうかというその機会を狙っていることが多いです。
You know, that, like somebody said, Oh, that reminds me. And then, you know, there's something you wanted to say, so.
何かこう話をして、ああ、そうそうそう、そういえばねって言って自分の話をして。
But you know, if we do this, the Bible says, if you do this all the time, I mean, it's okay to share your own opinions and stuff, but if you do it all the time, it says it's not wise.
けれども、もちろんその自分の意見を言うということはいいことですけれども、いつもいつもそのようにしていると、ここにありますけれども、それはまた賢いことではないと。
Because you'll never be gaining anything from understanding. You'll be just sharing all the time what your opinions are.
なぜならば、もし自分の意見だけをいつも述べていると、人からの意見によって人からの考えを聞くことで得られる、英知とここで書かれていますけれども、理解というものが得られなくなるからです。
I like to talk.
私は、まあ、話し好きです。
You know, I like a good conversation.
良い会話というのが好きです。
And, you know, I'd love to be at the Tyler's house there and sitting around talking. And I could do that for hours.
タイラー家に行ってですね、椅子に座ってもずっと話をしてる。大丈夫。
Anyway, but since moving to Japan, I found that I'm in a situation, a lot of times where I need to listen. I really need to concentrate in Japanese in order to understand.
けれどもこの日本に移ってきてからですね、私は本当にその日本語を理解するためによく聞かなければいけないという。
Sometimes when I'm listening to somebody speak Japanese, I'll catch without even realizing my mouth is. I just sort of, I kind of lean into it because I'm trying to understand.
もう誰かがこう日本語を喋っているとですね、気づかないうちに口をボーッと開けて、もうこう聞き入って前のめりになって聞かなければいけなくなる。
But it's good for me. It's really been good for me.
でもそれは本当に自分にはいいことだと思ってます。
I think God has used it to teach me how to listen.
神様はそういったことを用いて私に聞くということを教えてくれていると思います。
Verses 3 through 7. When the wicked comes, contempt comes also, and with dishonor comes reproach. The words of a man's mouth are deep waters. The wellspring of wisdom is a flowing brook. It's not good to show partiality to the wicked, or to overthrow the righteous in judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth calls for blows. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
3節から7節を読みします。悪者が来ると侮りも来る、恥とともにそしりも来る。人の口の言葉は深い水のようだ、知恵の泉は湧いて流れる川のようだ。悪者をエコひいきすることはよくない、正しい者を裁きの時に否むこともよくない。愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる。
So there's a contrast here between foolish words and wise words.
ここでこの、愚かなものの言葉と賢いものの言葉の、まあ、対比が書かれています。
It says foolish words are contentious. That is, they're always looking for a fight.
この、愚かなものの言葉というのは、争い好き、論争好きなもので、常にこう戦いを求めていると。
And you know the thing is, when you're looking for a fight, you're usually going to find it.
そして、こう戦いを求めていると、まあほとんどの場合それを見つけることができます。
And especially if you've got two people who are wanting are out for a fight, you know they're exchanging barbs and it won't take long. There's going to be a fight.
特にですね、2人の人がどちらもこの言い争いというものを求めているような人がこの話を始めると、お互いにこう鋭い言葉を投げかけて、そしてもうすぐに言い争いが、戦いが始まってしまう。
But it says, on the other hand, the words of wisdom, they're described like a flowing brook.
でも一方でこの知恵のある言葉、賢いものの言葉というのは湧いて流れる川のようだと書いてあります。
You know, They're refreshing.
それはあの新鮮なものです。
You know, brooks are little streams. They're not big torrents. They're just little streams.
ここに出てくるこの湧いて流れる川というのは、まあ、小さな小川のようなもので、決してこの大きいあの激流みたいなものではありません。
With brook trout. Anyway, they're the best trout.I used to live, as I talk about a lot of time, in Montana. I'd like to go backpacking, and I would camp. One time I camped by this little stream.
モンタナに行った時ですね、私はよくあの、まあ、ロッキー山脈のふもとキャンプをあのリュックを背負ってキャンプに行ったんですけれども、そういう時はこの小さい流れている小川のそばにキャンプをします。
It's heavy. Water is heavy, so I didn't. Backpackers, they don't usually carry a lot of water.They just count on camping next to some place that has water.
水はあの重いので、あまりそういう時にはたくさんは持っていくことができません。もうあの水筒みたいなものにちょっと入れて、でまた水がある場所に行ってそれを汲むというような。
And in this one hike, it didn't work out. There was no stream, and my water was running had run out. I was thirsty.
でもその時そこの場所はあまりこう水がある場所がなかったので、そのもうすぐに水筒は空っぽになってしまって、私は喉が渇いてしまいました。
And when I did find this tiny little stream, I mean, it was just little, but it was crystal clear water, just a little babbling brook. I said, "Here's where I'll camp." And I just camped right next to it, and it was so great. It was so refreshing.
やっと私はその小さなもう本当にあの小さい、川小川のようなものを見つけて、もうそこはその水は非常にきれいな透き通ったきれいな水だったんですけれども、やったと、であの早速そこのそばにキャンプをすることにしました。 I mean,
it was so nice. Anytime I needed water, it was right there. Just pull, and it was just this crystal clear, refreshing water. And it was such a relaxing place.
そしてもう水が欲しい時にはいつでもそこにもうそのきれいな水が あるわけですから、本当にそれはとても素晴らしい、なんかリラックスできる場所になります。
But wisdom is like this. This is what wisdom is compared to.
この知恵というものはそのようなものです。
It satisfies our soul.
それは私たちの魂を満たしてくれるもの。
And I like the fact it's not like a huge white water river, just enough. It's always there. You can always satisfy your soul. It's always there, always peaceful, always flowing.
で、それは本当に今話したような、大きな川である必要はなくて、小さな川でもいつもそこにあって、いつも流れていて、いつでもそれを飲むことができる、そういったものです。
Jesus said, if anyone thirsts, let him come to me and drink.
イエス様は言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われました。
Jesus is the ultimate source of wisdom.
イエス様こそが究極的なこの知恵の源です。
And Jesus just keeps on flowing, just keeps on giving out. He will never run dry.
そして彼は常に常にこう流れていて与えてくれることのできる方です。決して乾いてしまうということはありません。
The words, verse 8, the words of a talebearer are like tasty trifles, and they go down into the inmost body.
8節、陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。
I don't know what it is about people, what it is about us. I can speak for myself, but it's like, why do people like to hear bad things about other people?
なぜですね、なぜ人はこの他の人の、まあ、悪口とかを聞くことが好きなんでしょうか。
And you know, gossip is often a small thing. You know, did you hear about so-and-so? Huh? Really? What? You know, and your ears perk up?
このゴシップとか人の噂話というのは最初はほんの小さなもので、ねえねえちょっと聞いたって言って、え、何？And、ちょっと耳を傾けてしまう。
What I found about gossip is it goes down, like it says, gossip often, if you hear it, it will remain inside.
でもその、そういった噂話、ゴシップを聞いてしまうと、それが本当に、深いところに、自分の内側に入っていって、それをそこに留まってしまう。
I struggle. I really struggle trying to remember things like, it's, remembering a Japanese word, sometimes I'll just...Say it over and what was that word? No, over and over.
私は日本語を覚えるのに本当に苦労しています。もうある言葉も何度も何度も繰り返して言ってもなかなか覚えられません。
We were last week in my class. I was even asking Gary about it. Jiretai? Frustration. And I kept saying Jiretai, and the girls would. And then I go to the next class. What was that? And I just kind of over and over. But with gossip.I can hear it once and I remember it.
先週もですね、学校でそのじれったいっていう言葉を習ったんですけれども、もうそれもすぐ忘れてしまって、何度も何度も人に聞いて、もうなかなか覚えるのが大変だったんですが、でもゴシップというのは一度聞いたらもうすぐそれを覚えてしまいます。
In fact, I can't forget about it, even if I want to.
で、忘れたくても忘れることもできます。
Why is that?
なぜでしょうか。
You know,Maybe they should have a course, learning Japanese through gossip or something. Anyway,
ゴシップを通して日本語を学ぶみたいなクラスがあったらいいかもしれない。
Okay, verse 9. He who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer.
では9節を読みします。自分の仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟である。
Most things in our life are not static. That is, things are always changing.
私たちの人生の周りに起こることというのはほとんどのものが、まあ、じっとしていないといいますか、とどまっていなくて常に何か動いています。
Things seem to move in one way or the other. Either they're getting better or they're getting worse.
常にですね、まあ、良い方向か悪い方向かどちらかに、まあ、いつも何かが動いています。
And if you do nothing, as a general rule, if you do nothing, often things decay.
そしてもし皆さんが何もしなかったら、そのいろんなものがだんだん腐っていくことになります。
And so to be slothful, to be lazy, to be slothful, we're contributing, it says, to destruction.
ですからもし私たちが、まあ、 あの怠けていたら、怠け者になっていたら、実はそれはその何かのものを、もしくは出来事を、まあ、滅びの方向へと、まあ、向かわせてしまっていることになります
。 And as in behind our house, there's a shed, 物置 that's been there for many, many years.
私の家の裏庭にはですね、物置がもう何年も前からあります。
And during the time that I've lived there, this shed is just falling apart just before our eyes. It's just kind of, the roof is starting to fall off and the amado is falling off. And...
でだんだんですね、住んでるうちにその物置の屋根はこう崩れかけて、物、あの、雨戸も取れかかって壊れてこう来ています。
And I've wondered, what if the landlord comes and says, what happened to that? You know?
どうしよう、もし家主さんが来てですね、どうした、これはどうしたことだって言われたらどうしようと思ってます。
It's his, it's not, it's his business. But the truth is nothing happened to it.
で、まあ、あの、実は何も起こってないんです。
And that's the problem. Nothing happened to it.
でもそれが何も起こってないということが実は問題なんです。
No one took care of it.
誰もそれを、まあ、あの、ケアしてないから。
And you know, it's that way in our lives, the things in our lives, if we don'tYou know, pay attention to things like relationships, for example. Relationships, if a person doesn't pay any attention to any care, oftentimes they'll move in one way or the other and they could deteriorate.
ですから、もし私たちが何もこの注意をしなかったり、世話をしなかったら、例えば人間関係もそうですけれども、それにまあ注目しなかったり、ほっといてしまうと、それは、必ずこう悪いものになってしまって、崩れていってしまうことになります。
The, verse 10 and 11, verses 10 and 11, these are really good. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous run to it and are safe. The rich man's wealth is his strong city, and a high wall is his own esteem.
10節11節。主の名は堅固な宿だ。正しい者はその中に走っていって安全である。富む者の財産はその堅固な城、自分ではそそり立つ城壁のように思っている。
In ancient cities of the time that this was written, they often built in the city a tower.
この昔のこの当時ですねは、町にたくさんこの、まあ、塔というか櫓みたいなものが建っていました。
And they had, most often they had a wall around the city.
で、多くの場合、その町の周りには城壁が、あの、壁ができています。
But in case where they were attacked, the last line of defense would be the tower.
で、まあ、外から攻撃が来ると、最後のその砦というのはその、まあ、塔になるわけです。
If the enemies got over the wall, they could always run to the tower. And up in the tower, they were somewhat safe because they couldn't throw their spears up there or anything.
で、まあ、敵がこう外からやってきて壁を壊して中に入ってきたとしても、塔の中にこう逃げ込んでいれば、まあ、そこまではなかなか敵も届かないという。
But it says here, the name of the Lord is a strong tower. It's our refuge.
ここでは主の名が堅固な櫓だというふうに書かれています。
Our God has a name.
私たちの神様は名前を持っています。
And his name is not God.
その方の名前は神というものではありません。
God is his title. It's like a prime minister or something like that.
神というのは、まあ、約束みたいなものですね。首相とかそういったあのタイトルです。
I mean, God, a person's God is really the ruling passion in their life.
人にとって神というのは、まあ、その人の人生を人生の中で、まあ、その人の情熱というものを支配しているもの。
But our God's name is Lord. If you have an English Bible and you have capital L-O-R-D, Lord, it means, I'll tell you what it means. It means Yahweh or Jehovah.
私たちの神様の名前というのは主という名前です。で、英語の聖書をお持ちの方は、すべてロードが、あの、LORD、すべて大文字で書かれていますけれども、その意味は、ヤーウェとか、ジェホバという。
We really don't know how it was pronounced, because Hebrew scholars considered the name so holy that they left out the vowels because they thought no one should be able to just, you know, say this name of God.
で実は、はっきりとどのように発音したらいいか、このヤウェという言葉はどうやって発音したらいいかというのは分かりません。それは、ヘブル人たちはですね、神の名を発音するにはあまりにも清すぎて、神様があまりにも清すぎて発音することも、恐れ多いということで、この母音を削ってしまいましたから発音が難しい。
But this name first appeared, the first time it came aboutThat you see it is in Exodus chapter 3.
最初にこの神様の名前が表されているのが出エジプト記の3章のところに出てきます。
I don't know if you remember, we studied that. Moses was tending his father's sheep in the backside of the desert, and he looks up in the mountain, and he sees this unusual sight. There's a bush there that's burning, but it never burns up.
モーセは、衆頭の羊を荒野で飼っていったときに、あるとき山の方を見ると、芝が燃えていました。でも燃え尽きない芝だったわけです。それを見ました。
Moses approached the bush and God spoke to him from the bush.
そしてモーセはその芝のところに行くと、神様がその芝を通して彼に語られました。
And he told Moses that he was going to use him to deliver the people from Egypt.
そして神様はモーセに対して、私はあなたを使わせてエジプトからイスラエルの民を導くというふうに言われました。
And Moses asked him, he said, okay, when I go to the people, when I go to the Israelites, and you know, tell them God has sent me, who shall I say sent me?
そこでモーセは神様に対して、イスラエルの民のところに行った時に誰が私を使わせたというふうに言えばいいでしょうかというふうに聞きます。
What should I tell him your name is?
あなたの名前は何だというふうにあなたの民たちに言えばいいのですか。
In Exodus 3:14, God answered him and said, Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent you.
出エジプト記の3章の14節になりますけれども、そこで神様はこのように言われました。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私はあなた方のところに使わされた。
I can imagine the look on Moses' face. I mean, he was probably puzzled. It's kind of like, God, finish the sentence.
おそらくですね、モーセはそれを聞いたときにですね、もうなんかちょっとびっくりした顔をして、神様、最後まで文章を言ってくださいって思ったんじゃないですか。
I am what?
I am,私はあると訳されていますけれども I am と言われましたから私は何ですかと思ったんじゃないですか。
But Moses went to Egypt. We know the story. God was with him. God displayed his power. He led the Israelites out of Egypt and he brought them to Mount Sinai where God gave them the Ten Commandments.
モーセは、そしてその後エジプトに行きましたけれども神様が常に彼と共におられました。そして、モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出してシナイ山のふもとに連れてきてそこで神様が律法を彼らに
授けました。 And there at Mount Sinai Moses again speaks to God and he says to God in chapter 33 show me your glory。
そしてまたこのシナイ山のところでモーセ神様はモーセに語りかけられますけれどもその時に、モーセは出エジプト記の33章にありますがあなたの栄光を見せてくださいと神様に頼みます。
And God puts him in this little cleft of the rock and he said in verse 19 says I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you。
そして神様は、そのモーセを岩の裂け目に入れてですね、そしてこのように言われました。出エジプト記の33章の19節です。主は仰せられた、私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。
And God revealed his name to Moses. Here's the name of the Lord. God revealed it to Moses as he passed by.
そして神様は、その前をモーセの前を通られるときにご自分の名前を宣言されました。
In verses 30, chapter 34, verses 6 and 7.
出エジプト記34章の6節7節にあります。
And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God merciful and gracious, long suffering, abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children of the third and fourth generation.
34章6節7節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く、情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に、四代に。
God finished the sentence.
神様はここでこの、まあ、文章を終わらせられました。
He proclaimed his name, and the first thing he said is, I am merciful.
ここで神様はご自分の名前を表されて、最初にまず憐れみ深いものと。
I am gracious.
そして情け深い。
I am long-suffering.
怒るのに遅く。
And he went through there. Jesus would later add to this. Jesus said in John, I am the light of the world.
そして、まあ、続いていきますけれども、後にですね、イエス様はもうこれに続けて言われました。
I am the bread of life.
私は世の光です。命のパンですと言われました。
So over and over we see these things that God, our God is.
ですから私たちの神がどういう方であるかというのを私たちは何度もこう見ることができます。
And the name of the Lord is our strong refuge.
そしてこの主の皆という主の名というのが私たちの、まあ、堅固な櫓、力強い隠れ場になります。
And notice the first thing he says about himself when he proclaims his name, I am merciful.
そして覚えておいてください。神様が一番最初に言われたのが、私は、憐れみ深い神である。
And that's why when you run to God for refuge, when you run to the name of the Lord, you seek refuge in Him, you never have to worry that He's going to reject you.
だからこそ私たちがこの神の皆のもとに、主の皆のもとに、逃げて走っていくときに。神様に拒まれるという心配をすることは決してありません。
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe.
主の名は堅固な櫓。正しい者はその中に走っていって安全であると言います。
Well, you might have a problem. You say, well, I got a problem. I'm not righteous.
もしかしたら皆さんは、でも私には問題があるし、私はそんな正しいものではない。
But in 2 Corinthians 5:21 it says, For he who made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him.
第2コリント人への手紙の5章の21節には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。
Through faith in Christ, we areMade righteous in God's sight.
キリストにおける信仰によって私たちは神の目に義とされています。
And it's because of this righteousness that you can run to God. You can claim His name as your strong tower. You're the righteous that run to it and are safe.
ですからこの義によって私たちはこの主の皆のもとに、この堅固な櫓のもとに走っていくことができます。私たちは、主の名をこう呼び求めることが自分の隠れ場として櫓として求めることができるわけです。
So you should never think, you know, well, you know, I can't run to God now.
ですから決してですね、いや今は私はそこには走っていくことはできない。
I haven't been praying.
もうだってずっと祈ってないし。
My relationship with God is not good. You know, I haven't opened the Bible in a long time.
神様との関係も全然良くないし、しばらく聖書も開いてないし。
You wouldn't believe the things that I've said. You wouldn't believe what I've said, the things that come out of my mouth.
自分の口から出た言葉なんかも信じてもらえる。
I can't run to God.
信じられないことを言ってしまってるし、もう私は絶対神様のもとなんか走っていくことはできない。
You can run to God in His righteousness, in Christ's righteousness, because of the mercy of God, we can all run to God. This promise is for you.
そのようには決して考えないでください。私たちはみんな、 この神様のもとに、主の名のもとに走っていくことができます。この神様が私たちをキリストにおける信仰によって義としてくれたわけですから、みんな私たちは義とされているものですから、その義によって主の名のもとに走っていくことができます。
So don't worry, why would he accept me now?
ですから、今神様が私を受け入れてくれるわけがないなどとは思わないでください。
Run to him.
主のもとに走っていく。
Put your faith in him.
彼に信仰を置いてください。
Verse 11, the rich man's wealth is his strong city, and a high wall is his own esteem.
11節、富む者の財産はその堅固な城、自分ではそそり立つ城壁のように思っている。
There's a contrast here between the name of the Lord being a strong fortress and then the rich man who sees his fortress as money.
ここでは2つ比較されていますね。主の名を、堅固な櫓として走っていくものと、それから自分の富を、自分の要塞と思っている。
In times of trouble, that's where he runs. That's his fortress.
この自分の財産を、要塞と思っている人は、何か問題が起こった時にはそこに駆け込むことがあります。
That's where he seeks refuge.
それを、自分の隠れ場としている。
Verses 12 and 13. Before destruction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. He who answers a matter before he hears it, it is a folly. It is folly and a shame to him.
12節13節。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受ける。
So it's just not good to make a decision before.On a matter before you've heard all the facts.
ですから、全ての事実を知るまでは、聞くまでは、勝手に判断してしまうということは、賢いことでは
ない。 And verse 17 is similar. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him.
17節にも同じようなことが書かれています。最初に訴えるものは、その相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。
And you see that, I see that in the news, you know, these court cases come up and you hear the evidence against somebody. Well, wow, he's a rotten guy.
ニュースなんかでもたくさんこの裁判のケースなんかを見ていますと、もう明らかにこいつは腐った悪いやつだと、もう見てて明らかに分かるようなケース。
And then later, more facts come out. Oh, well, it turned out he wasn't at fault. This guy was at fault.
でも後になってより、事実が分かってくると、最初に疑われていた人ではなくて、こっちの別の人の方 が実は犯人だったというような事実もだんだん明らかにされていく。
I mean, it's just not wise to jump to conclusions.
ですから、結果を急いでしまうということは賢いことではない。
And I found this way to be in relationships between people. You know, if people come, they have a problem, husband and wife, or person with their friend. And the first person to tell their side of the story, if you just get into it and accept it, whoa, they did that, they said that, and, but you don't know the whole story.
よくですね、この人間関係の中で、特に夫婦関係なんかそうかもしれませんけれども、問題があるときに片方の人からの意見を聞いて、それにもうすっかりとこう聞き入ってしまって賛同して、ああそれは大変だと言っても、実際の事実を知らないわけですから、そこで何か判断してしまうというのは危険なことです。
Verse 14, the spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit?
14節、人の心は病苦をもしのぐ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか。
If your spirit is strong, if your heart is strong, you can handle tough times.
もし、皆さんの心、霊がですね、強められていれば、困難な状況にあっても、それに耐えることができます。
But once you lose hope, it's very hard to continue.
けれども一度希望を失ってしまうと、それを続けていくことは非常に困難です。
And it leads to depression.
そしてだんだんこう気分を、落ち込ませていきます。
And a broken spirit is really worse than a broken body.
そしてこの、壊れてしまった霊、打ちひしがれた霊というのは、 体が壊れるよりももっとひどい状態になります。
And you know, this is rampant. People all over are experiencing suffering from this.
で、これは、この世の多くの人たちが同じようなことで苦しんでいます。
I mean, perhaps you're experiencing it.
おそらく皆さんの中にもそのような経験をされている方がいるかもしれません。
There's a prophecy about Jesus in Isaiah chapter 42, verse 3.
イザヤ書の42章のところに、まあ、イエス様のことを予言された、聖書箇所があります。
Speaking of when Jesus would come, this was hundreds of years before Jesus came.
42章の3節ですけれども、イエス様が来られる何百年か前に、まあ、予言された言葉です。
It said, a bruised reed he will not break, and a smoking flax he will not quench.
彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく。
In speaking of Jesus and the type of person he was, it's a, he's not going to come as this person like he sees a smoking flax, you know, just a little flame. He's not going to, you know, blow it out, or he's not going to come and grind something that's weak down. No, he's not like that.
イエス様の、まあ、この性格を考えるときに。イエス様はこの本当にここにあるようなくすぶる刀身を消すこともなく、本当にかすかにしかついていないようなそういった火をふっと消してしまったり、また弱々しく生えているようなそういったものを足をあの踏み潰してしまったり、そういったことをされる方ではあります。
Jesus, when he began his ministry, he was in the synagogue. He got up and he read from Isaiah chapter 61.
イエス様は、まあ、この世に来られた時ですね、ある時あの街道の中で、イザヤ書の61章を引用して話をされました。
He, in, the verse is Luke 4:18.
ルカの福音書の4章18節です。
And Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted."
ルカの福音書4章の18節で このように言われました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれたことを告げるために、虐げられている人々を自由にし。
And then he went on to read more about talking about his mission. But when he was done, he said,Today, this is fulfilled in your hearing.
そして、まあ、その後にもあのずっと話し続けられて、そして、今日この聖書の御言葉が実現しましたというふうに言われました。
Jesus was pointing to himself. This is me. This is why I came.
イエス様はご自身のことを指されて、これが私であると、このことのゆえに私は来たのですというふうに言われました。
Jesus came for the person with a broken spirit.He came to heal, to bind up, to make better.
イエス様はこの、虐げられた人々のために、壊れた霊を持っている人たちのために来られました。そしてその人たちを癒し、立て上げ直すために来られたと言われています。
I just pray that, you know, all of us would be open.And, you know, I think there are times that people get the wrong idea. They think of Jesus, and we kind of hide our weakness from him, thinking that, you know, well, I'm such a pitiful Christian, and look at these things. And the truth is, he's wanting to come down and minister to that area of your life.
あの、多くの人がですね、まあ、よく勘違いをしてしまうんですけれども、私たちは何かこう自分のうちにその弱いものがあるときにそれを隠そうとしてしまって、まあ、私は自分はなんて惨めなクリスチャンなんだろうと、お神様からそういったものを隠そうとしてしまうんですけれども、イエス様はそれを、まあ、助けたいために、癒したいために来られました。
He's not coming to judge you, to call you and say, There, you know, he's coming. He came to heal the broken heart, to bind up.
イエス様はそれを裁くために来られたわけではなくて、それを癒すためにもう一度つなぎ合わせるために来られました。
Back in Proverbs here, verses 15 through 19.
15節から19節。
The heart of the prudent acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. A man's gift makes room for him and brings him before great men. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him. I already read that one. Casting lots causes contentions to cease and keeps the mighty apart. A brother offended, 19, is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle.
15節から19節をお読みします。悟りのある者の心は知識を得、知恵のある者の耳は知識を求める。人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。最初に訴える者はその相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。反抗する兄弟は堅固な城よりも近寄りにくい。敵意は宮殿の勘抜きのようだ。
Have you been offended by someone this past week?
皆さんの中に、まあ、例えば先週誰かから気分を害されたという経験をしたことはありますか?
This past month?
もしくは先月、
まあ、Or, you know, have you offended anybody?
もしくは誰かに、誰かをの気分を害してしまうようなことをしたことはありますか?
You know, the truth is that's part of life.
真理は実はそれは私たちの人生の一部であるということ。
I mean, we offend and we get offended.
私たちは人の気分を損なうようなこともするし、また逆なに気分を害されるようなこと、怒らされるようなことも受けます。
But then I wonder why we sometimes feel I can't believe that you did that.
時にはですね、もうあなたがこんなことをしたなんて信じられないと。いう時もあります。
You know, we get offended, but are you going to stay offended? That's the question.
でもそこで、まあ、それによって気分を害されて、まあ、怒りを持ってしまっても、ではその怒りにとどまるのかどうかということです。
Because if you get offended, then stay offended, like the scripture here is saying, you become isolated.
なぜならば、もしそこでこう怒りを、まあ、枯らされてしまって、気分を害されてしまって、その状態にとどまってしまうならば、それは、この、まあ、聖書にもあるように、だんだんそれで自分を閉ざしてしまうことになる。
It says you become like a fortress, you know, a big fortress. Everybody else is on the outside.
そしてだんだんその自分自身が大きな高い、まあ、壁になってしまって、要塞になってしまって、周りの人たちの中に入ってこれなくなってしまう。
I went, years ago I went to Matsumoto Castle.
私は何年か前に松本城に行きました。
And it was a beautiful day. It was a fall day, probably like the weather we've been having.
まあ、確か秋だったと思うんですね。非常に美しい秋晴れの日でした。
And the ducks were swimming in the pond, and it was just beautiful outside.
で、まあ、アヒルがこう池を泳いでいて、本当に美しい日でした。
And then I went on a tour of the inside of the castle. You go inside, it's a real dark place.
で、まあ、ツアーでそのお城の中を入っていったわけですけども、中はもう非常に暗いんです
。Oh, it's neat and tidy, but the windows are very small.
もう狭くてですね、で窓も本当に小さい窓しかありません。
And you know, you go up, and the purpose being, it's designed for defense.
まあそれが建てられた目的というのは、その攻撃から守るためのものです。
But it was not a place, you know, outside was nice, but inside I wouldn't want to hang out there. It's a dark, lonely place.
外側から見るとも非常に美しいものだったんですけども、中に入ると本当に暗くて、なんか孤独を感じるようなところで、とてもいいものではありません。
And I'm sure it was safe from attack, but the problem was, you know, I'm using it as an example, because if we protect ourselves, if we get offended, we're not going to be offended, we set up this fortress, we might feel like we're safe, but it's lonely inside, it's dark.
おそらく、まあ、それは外からの攻撃に対しては安全にできているのかもしれませんけれども、でもなんで今私がこの話をしているかというと、もし私たちが自分で自分の周りにこう壁を作ってしまうならば、それは、まあ、 一瞬 安全のように思えるかもしれない、外からの攻撃に対して安全のように思えるかもしれませんけれども、実は中は非常に孤独になってしまうということです。
So the Lord wants us to forgive. He doesn't want us to let the light in.
ですから主は私たちにこう許すことを望んでおられます。そしてこう開いて光を中に入れるということを望んでおられます。
Remember we learned earlier, the Lord, He's our fortress.
覚えているでしょうか。主こそが私たちの要塞です。
We don't have to build our own fortress.
私たちは自分でその要塞を築いていく必要はないわけです。
Verses 20 and 21. A man's stomach will be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
20節、21節。人はその口の結び身によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその身を食べる。
Interesting. We can actually receive more satisfaction from what comes out of our mouth than what comes in it.
面白いことに、まあ、私たちはですね、私たちの口から入るものよりも、むしろ口から出てくるものでより、まあ、満たされることができます。
Occasionally, we like to eat out, like on our birthdays and stuff. My family goes out, we go out to a restaurant to eat.
まあ、私たち家族はですね、時々まあ、特別な日に外のレストランに食事をしに行くことがあります。
We went to the Outback Steakhouse last time. It was my first time.
前回ですね、私たちはアウトバックスというステーキ屋さんがあるらしいんですけども、そこに初めて行きました。
And we were out there and they had a menu outside and I was like, oh, that looks so good. And I was just so excited.
でもメニューを見るとすごい美味しそうで、非常に興奮しました。
And we got in there, I ordered, the food comes.
で中に入って、まあ、オーダーして食事がやってきました。
And I kind of put my head, you know, I'm just try not to be too rude, but I'm just, before I know it, it's done. I'm finished eating.
でも本当にまあ、あまりですね、こう、お行儀、なるべくお行儀よく、でも、気づく前に食べ終わってしまうぐらい夢中で食べました。
And I looked up and I remember thinking, oh, that was great, but it didn't last so long. It's done.I'm finished eating now. All this enjoyment that I wanted to it's over.
で、まあ、すごく美味しかったし、嬉しかったんですけれども、でも食べ終わってしまったら、もうそれで終わってしまって、もう終わっちゃった。
I mean,
あんなに楽しみにしてた
のに、もう終わってしまいました。 It was delicious. I hope to go back. But you know, a few hours later, I'm in the kitchen with peanut butter toast or something, getting a snack again.
もう数時間後にはですね、家のキッチン、台所で、もうなんかピーナッツバター塗ったトーストとかを食べてました。
But recently, I've been going to the station here to share the gospel.
最近ですね、実は私はちょっと駅前まで行って、まあ、福音を人々に伝えようと思って行っています。
It was about a week ago or so, Chuck and I met there. We arranged to meet there, pass out flyers.
先週ですね、先週はチャックと一緒に、まあ、約束して駅前で会って、まあ、ちょっと福音をシェアしました。
And I remember that day I was kind of tired. It was a Thursday. I was kind of tired. I didn't really feel like going, but I thought, oh.You know, the Lord often does something.
で、まあ、それは先週木曜日だったんですけれども、行く前ちょっと私は疲れてて、あんまり行きたくはなかったんですけれども、でもまあ、主が何かしてくださるだろうと思って、とりあえず行きました。
And like it has happened so many times. I mean, that night was amazing. There were a couple of people that were so open to the gospel.
そしてもう本当に驚くことに、まあ、数人の人が、2、3人の人がですね、非常にこの福音に対してオープンに聞いてくれました。
I mean, the first person I talked to, she before we were opening the Bible, I was telling her about the Lord. She was asking questions. It was great.
でも最初に話した女性は本当に心を開いていて、もう聖書を開いていろいろ説明して、彼女もたくさんいろんなことを質問してくれました
。 And when it seemed like an hour, hour and a half flew by, and when I was done, I was so jazzed up.I was feeling so great because I had this opportunity to share you know, these great things with these people.
でも1時間経った後にはですね、もう本当に私の心は喜んで、この人たちとその素晴らしいこの福音についてシェアをすることができた、分かち合うことができたということが本当に嬉しくなりました。
And I was, I realized, I was, you know, I'd forgotten all about the tiredness. I was really happy. And as I looked at this verse, I thought that's what happened. You know, being able to share is actually what comes out of the mouth leads to great satisfaction.
でも疲れていたことなんかすっかり忘れてしまって本当に喜びで満たされたんですけれども、その時にこの箇所を読んだ時にそれを思い出しました。本当に、私たちの口に入るものよりも口から出てくるもので私たちは満たされることができるんだと。
Let's just read the final verses here, 22-24. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. The poor man uses entreaties, but the rich answers roughly. A man whohas friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother.
22節から最後24節。良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。貧しい者は哀願するが、富む者は荒々しく答える。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。
Verse 23. I was talking to Mari about this, but I was trying to get an example, but we couldn't come up with one.
まあ、23節を見たときに、なんかちょっとこう、良い例を考えようと思って、マリと話して
た。We used to have TV. I used to watch TV. And sometimes these Japanese TV shows would be on. And there, often there was this one character, the Shacho.
まあ、以前、前に私のうちにもテレビがあったときに、あるテレビを見てたんですけども、いつもなんかこう社長っていうなんかキャラクターが出てくる。
He always, well, it was very common a theme in many of the. I'm getting myself into trouble here. I thought it was interesting, but the 社長 always answered roughly.
まあ社長っていうねキャラクターがよくうまい。
I couldn't remember just an example of what he said, but you know, kind of rough sort of, you know, just using just straight language.
でまあはっきりどういうことを言ってたか覚えてないんですけれども、その社長っていう人はいつもなんかこう、
you know, something, you just kind of,
荒々しく答えるというか、なんかその態度がでかいという。
He's the rich man, and then the poor man, you know, the lower person, if you hear them speaking very politely, they're saying many, many words.
でまあ社長はまあ富むものなわけですよね。で一方で貧しい人がいて、そういう人はなんかもう一生懸命もたくさん言葉を使ってなんかこうへりくだってというかペコペコしながら丁寧な言葉遣いでいろいろとお願い事をしている。
Why did I have to mention that? It didn't have anyway.
なんでこんな話をしてしまったんでしょうか。
Let's finish. The last one. There is a friend who sticks closer than a brother.
一番最後のところに兄弟よりも親密なものがいるというふうにあります。
Jesus is that friend.
イエス様こそがそのような友です。
He will never leave you. He will never forsake you.
彼は決して皆さんを、去ること、捨てる、離れることもまた捨てることもなさいません。
The Lord wants to be everything that you need.
主は、常に皆さんにとっての必要すべてになりたいと願っておられます。
That's why he said, I am.
だからこそ主は私はあるというふうに言われました。
And you think, well, who, I am what?
で、私は何ですかと。
But the Lord is what is to you whatever you need.
けれども主は皆さんの必要のすべてです。
He's your savior.
彼は皆さんの救い主です。
He shows you mercy.
憐れみを示してくださる。
He's your father.
そしてまた皆さんのお父さんです。
He's your protector.
皆さんを守ってくださる方。
He's also, as your father, he's also someone that disciplines you. He's your teacher.
そしてまた父親として皆さんを押し付けてくださる方。
He is everything that you need.
彼が皆さんが必要なすべて。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord,
愛する主よ。
I know that your word is true and everything that you've said in your word is true.
あなたの御言葉が、あなたが語られた言葉がすべて真理であることを知っています。
Your word, your name is the strong tower.
あなたの皆が本当に力強い塔、堅固な櫓であります。
I pray, Father, for each of us that you would, Lord, just speak to our hearts.
主よどうかここにいるお一人お一人に主ご自身がその心に語ってください。
I feel, Lord, like you're wanting to challenge us and show us that there's ways that we have not considered you as being our fortress or our strong tower.You want to prove yourself to us.
主は私たちに本当にチャレンジを与えたいと、ご自身を表すために私たちが自分で気づいていないこの部分、あなたに櫓としてあなたを求めなければいけない部分を示したいと、チャレンジを与えたいと願っておられます。
If there's anyFortress that we built up in our heart, trying to protect ourselves. When Lord, you wanted to be the fortress, and we hang out there instead of running to you. Show it to us, Lord.
主よ、もし私たちが心の内に勝手に自分たちの力で何か要塞を築いてしまって、本当は主にその助けを隠れ場としての助けを求めなければいけないのに勝手に自分の力で立て上げてしまっている部分があるならば、